今日私たちはこの新しい領域ということですけれども、第二コリントの5章17節は明確に言っています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。聖書で新しいというのは王様が変わるということです。今までは自分が王様であった、自分で全部決めなければならない、そのような中から新しい王様、イエスは主です。この主が私たちの王となって導いてくださる。そしてその主ご自身の導き、御言葉に従う中で、主は知恵を与え、力を与え、平安の中に羊たちを導き通してくださることを心から感謝いたします。今日も主を主として崇め、主の御言葉を受け取ることができる恵みを心から感謝いたします。そして今日私たちまず、今どういう時期かということをちょっと覚えたいと思うんですけれども、兄弟姉妹、私たちはイースターをお祝いしました。そしてイエス様の流された血を裂かれたお体、イエスキリストは私たち全人類の罪のために身代わりとなって十字架にかかって死んでくださいました。しかしイエスキリストは死んで終わりではなくて、3日目に罪の結果である死を打ち破って蘇ってくださいました。イエスキリストは私たち信じる者に永遠の命を与えてくださり、神の御国を生きる者と主ご自身が私たち信じる者一人一人を新しい命の中に導き入れてくださったことを心から感謝します。主ご自身がそのように新しくしてくださったその歩み、イエス様は蘇られた後40日の間弟子たちと共に過ごされました。その時に二つのことを弟子たちに教えました。それは何だったでしょうか。聖書をまず確認してみましょう。使徒の働き、蘇られたイエス・キリストがどうしても弟子たちに伝えたかった二つのこと。その一つのことは皆さんももうご存知。それはイエス・キリストが数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。使徒の働きの1章の3節です。数多くの確かな証拠を持ってイエス・キリストは十字架にかかり死なれ葬られましたけれども、3日目に死を打ち破って蘇られた。40日というのは一つ聖書の中での区切りですけれども、本当にイエス・キリストは疑うトマスもいましたけれども、私は蘇ったのだということを明確に表されました。イエス・キリストは実体を持って栄光の体に蘇られました。これが私たちのグッドニュース、福音の中心です。第一コリントの15章に書かれてあるイエス・キリストは十字架にかかり死なれ葬られましたけれども、3日目によみがえられました。アーメン。イエス・キリストは今も生きておられます。そして信じるすべてのものを救ってくださる神の力です。これが私たちのグッドニュース、ニュースです。もう一つのことは神の国のことを語りと書かれてあります。イエス・キリストを信じる者は、先ほど言いましたようにオーダーチェンジです。自分が王ではなく、自分で決めるのではなく、イエスが私の主となって導いてくださる新しい歩みが始まりました。天地を作られ、すべてを治めておられ、私たちのために命も捨ててくださった羊飼いなる主が、私についてきなさいと言ってくださり、私たちを王として治め導いてくださる人生を歩めるクリスチャンは、なんと幸いなことでしょうか。ハレルヤ。その喜びが今日も礼拝の中で兄弟姉妹それぞれおられるところにおいても満ち溢れていることを感謝いたします。この神の国というのはイエス・キリストのご支配です。イエス様が私の王となってくださったらどういうことが起こるか。ローマ書の14章17節というところには、聖霊によって義と平和と喜びが満ち溢れると約束されています。イエス様を主と信じるならば、聖霊様が私たち一人一人を導いてくださって、その心に義と平和と喜びを満ち溢れさせてくださる。イエス様が治められるところには完全な愛と、また完全な清さと、そしてまた完全な正義が満ち溢れ、そしてこの世を癒していく、修復していく救いと癒しと解放の御業が満ち溢れています。そのような神の国がますますイエス様を信じる者、そしてまた御言葉に照らされて御言葉通りに歩んでいこうとするその一人一人の歩みを、主ご自身が御言葉で照らしてくださって、イエス・キリストの姿へと栄光から栄光へと作り変えてくださっておられます。 これが私たちに与えられた栄光の望み、希望であることを心から感謝いたします。そしてこの神の国というのは私たち個人的な人生の中に始まります。そしてまた私たちは宣言します。私たちの家族の主はイエス様です。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。私たちは家族の主としてもイエス様が導いてくださることを信じます。今日それぞれの家庭で礼拝しているすべての兄弟姉妹、お一人お一人の主はイエス様であることを宣言します。そのように私たちはこの主をイエスキリストを私の王としていただいて、このお方に導かれながら、このお方に治めていただきながら、私たちの心と思い、考え方が変えられていきます。そしてそうすると生活が新しくされていきます。人生が輝いていきます。そのようにして主は栄光から栄光へと主と同じ姿、イエス・キリストと同じ姿に私たち一人一人を、そして神の教会を作り変えておられます。このような恵みの中に主が私たちを導いてくださっていますが、神の国、今日礼拝の最初からずっと、賛美され、宣言され、明かしされていますように、神の国ということにはもう一つ大切な意味があります。今日、インターネットで共に礼拝しておられる兄弟姉妹、そしてまたそのご家族の方々、また初めてこの礼拝をインターネットでもご覧になる方々は、なんでこの教会ではイスラエル、イスラエルってたくさん言われるのかということについて疑問に思う方がおられるかもしれませんが、この神の国というのは、実は聖書の創世記から黙示録のところまで書かれてある神の国というのは、実質に個人的な、また概念的な、霊的なものではなくて、実際的にこの地に神ご自身が表されるものであるということを宣言するために、主はイスラエルを通して神の国を表しています。だから神の国というのをイスラエルと置き換えて読んでも、もう聖書のすべての事柄について理解することができる。実はこの主ご自身の皆とともに、この聖書の中で一番使われている名前はイスラエルです。聖書は最初から最後までイスラエルについて、主ご自身が治められたらこの地にどのような素晴らしい神の国が訪れるのかということについて書かれてある書物なのです。そしてそのことについて私たちが知るときに、この恵みの中にただイエス・キリストを信じるということだけでも、もう全ての全てが与えられて素晴らしい生き方を私たちはすることができるんですけれども、今日も賛美しましたように、この地だけではなくて天と地を揺り動かされるお方、天と地をも治められるお方、皆さん、この世と世にあるものは全て滅び去ります。だけれども主の御言葉だけは永遠に固く立ちます。その御言葉が宣言しているのが神の国です。イエス・キリストが治められる神の国がやってくる。それが聖書全巻を通してイスラエルを通して私たちに示されている。だからこそこのイスラエルのことについて主が教えてくださるときに、主が教えてくださらないとイスラエルにも行けないって言ってましたけども、本当にイスラエルのことについても理解することはできません。だからこそ助けてください、聖霊様教えてください、イスラエルのことについて教えてくださいと主の前に教えていただくときに、このイスラエルのことが開かれる中に、イスラエルのことが少しずつでも悟らせていただく中に、主ご自身の遠大なそのご計画の中に入れられている恵みと平安が豊かに満ち溢れます。パウロは新約聖書の13の書簡の中で明確に最初か最後に必ず挨拶を送っています。その挨拶は、恵みと平安があなた方にありますように。恵みと平安はイエス・キリストを通してイエス様を信じる全ての人に与えられます。でもパウロもユダヤ人でした、イスラエル人でした。この恵みと平安は、この神の国を始めてくださり、そしてこの地に実質をもって完成してくださる本当に言葉なる主、そして真実にそのことを成し遂げてくださる本当に本当に真実な主ご自身にあって、恵みと平安があなた方にありますように。その一部も主ご自身が私のうちにも与えてくださり、今この教会の中に豊かに始めてくださっておられます。今日この、神の国ということについて、使徒の働きの中でイエス様が蘇られたということと、神の国ということについてイエス様は話されました。つまりイエス・キリストの十字架と死、葬りと復活についてお話しくださったとともに、 このイスラエルを通して表されている神の国の生き方がどれほど素晴らしいか、この地に完成する神の国の生き方を通して、どれだけ自分だけではなくて、他の人たちをも祝福していくことができる、神のご計画の中に参画することができるかということが、主ご自身の願いです。この主ご自身のお心ですけれども、ピリピの2章の13節のところを見るならば、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためですと言われています。イエス様を信じる恵みは、私の家族だけのものではありません。まだこれを知らない多くの人々をどのように祝福したいか、本当の王様は全員が祝福されることを願っています。だからこそ先に与えられたイスラエルはそれを分かち合う責任があり、先にそれをいただいたクリスチャンたちはそれを分かち合う使命をいただいていることを心から感謝いたします。パウロも使徒の働きの一番最後で、慈悲で借りた家に住み、イエスキリストと神の国のことについて教えたと書いてあります。ですからイエスキリストを信じるということと、この聖書全巻を通して書かれてあるイスラエルを通して表される神の国ということについて受け取る中で、本当に私たちは主ご自身の真実さの中に、そしてまた人々を祝福する主ご自身のご計画の中に共に生きることができるのです。今日もう一たび、先週まで開きましたヨシュア記の4章の御言葉を朗読し、そして今日この中に出てくる大切な登場人物、祭司の役割を見て、そして一緒にその中から主ご自身が語りたいと願っているご計画を受け取ってまいりましょう。ヨシュア記の 4章の4節から7節の御言葉を最初に朗読しましょう。はい。そこでヨシアはイスラエルの人々の中から部族ごとに一人ずつ、あらかじめ用意しておいた12人のものを召し出した。ヨシアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神主の箱の前に渡って行って、イスラエルの子らの部族の数に合うように各自石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちが、これらの石はあなた方にとってどういうものですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。このように書かれてあります。主ご自身がこのイスラエルの民を通して神の国を表す、実をもって神の国はこの地に表されたらば、人々がどれほど祝福されるのか、そしてそれを見る周りの周辺諸国も祝福されるのかということを、主ご自身はイスラエルを通して表される決断をされました。そしてその中で、主ご自身の約束を受け取ったアブラハムと同じスピリットを持ったモーセ、ヨシュア、その後もダビデ、そのような器たち、リーダーたちが大いなるものと呼ばれています。それは、主がアブラハムに対してあなたを大いなるものとするという約束を受け取って、主を主として崇め、主の御言葉に従ったリーダーたちを通して、民全体がその祝福の中に導かれています。このところでは、ヨシュア、そしてまた祭司たちがそれぞれ主ご自身のお言葉に従ってリーダーシップを発揮するときに、民全体がなんと、ヨルダン川を渡り切ることができる、約束の地に渡り切ることができる、そのときに主ご自身がその力強い御手を持ってヨルダン川をせき止めてくださる、命の危険から守ってくださるという、その奇跡を民は共に見ることとなりました。まあ、このところで祭司が大事な役割をしています。この主の契約の箱、主ご自身です。主の臨在です。主はその契約の箱を通して語られます。だからその契約の箱を担ぐ祭司の役割はとても重要です。主ご自身が語られる通りの 方向に進んでいかなければなりません。主がとどまれと言われたところにとどまらなければなりません。でもこの祭司はその役割を主を主として崇め、そこにとどまり続けたのです。そのようなリーダーとして主はお一人お一人を立ててくださっていることを心から感謝いたします。この祭司の役割を今日共に見ていきましょう。この十二の石はイスラエルの十二部族を象徴します。そしてこの祭司の務めが一番目ですけれども、祭司の務めはイスラエルの祝福を祈るために祭司は建てられました。このこれらの石は永久にイスラエルの記念なのだと主ご自身が宣言された通り、このヨルダン川から部族のリーダーが運び出した12個の石は、部族ごとにそれぞれの部族を代表する12の部族の名前を表しており、そしてこれはその次の世代の子供たち、皆さん、私たちの自分たちのためだけに生きるのではなくて、これから導かれてくる多くの方々のために生かされていることを感謝します。子供たち、孫たちの世代のためにその祝福を分かち合うようにと今生かされていることを心から感謝いたします。もう本当に自分のためだけに生きるような、そのような小さい世界の中から、神のご計画の中に生きる大きな世界の中に、そしてまた神が天地創造の初めから与えた人をどのようにご計画されたか、祝福を分かち合うものとして作ってくださった、そのご計画に生きることができるとはなんと幸いなことでしょうか。主はそのようにしてこのイスラエルの各部族のリーダーたちを集めてくださいましたが、これはもともと創世記の12章の1節から3節のところで、主ご自身があなたを通して地上のすべての民族は祝福されるとアブラハムに対して約束してくださった。もう人が自分の力では救われない、だからこそ一方的な恵みによって私が救うと宣言された、主ご自身が一方的に選んで、そして一方的にもうその祝福を宣言してくださり、アブラハムを祝福のもといとして宣言してくださいました。どうして、いや、神様がそう決めたから、それだけです。本当に一方的な恵みによってアブラハムは選び出され、その選びにアブラハムは信仰によって応答し、神の友と呼ばれるものとなりました。そしてその選びは大いなる国民とするという約束ですから、これはアブラハム一人ではありません。そして家族だけでもありません。親族だけでもありません。一部族だけでもありません。このイスラエルはヤコブの12人の子供の中から生まれてきた、その12の部族全部揃って、イスラエルは王国、神の王国として選ばれています。なぜでしょうか。本当に良い王様は民全体の祝福、誰も貧しいものがないようにと、王様は一人一人のことを気にしてくださるお方だからです。本当に良い王様はこのようにして十二部族すべてを平等にして選んでくださって、それぞれの部族に使命を分け与えてくださいました。そしてこの十二の石ですけれども、出エジプト記の39章というところを後で見ていただきたいと思いますけれども、そこには12の部族ごとにこの祭司がエポデにその12の石を、まあ、肩とまた胸にそのイスラエルの12部族を刻んで、そしてそのイスラエルの祭司たちはこの使命は何かというと、12部族みんなが祝福されますようにということを、それは何でしょう、主のお心です。主はイスラエルを個人で選んだのでも、家族で選んだのでも、部族で選んだのでもなく、王国として選んでくださったので、国民すべてが祝福されますようにということを祈るのが祭司の務めでした。主の本当に大きな大きな心をいただいて、祭司たちは祈るようにと立てられており、そしてこのヨシュア記の4章のところで、ヨルダン川の川底に立って、イスラエルの民が全部渡り切ることができますように、十二部族がみんな渡り切ることができますようにと、そもそもそこに立ち続けていたイスラエルの祭司たちの胸にはもうこの十二の石が輝いていたのです。主はどれほどイスラエルを愛し選んでおられるのでしょうか。そしてまたその祭司はその主のお心を受け取って、みんなが祝福されますように、一人も漏れることなくイスラエル十二部族がみんな祝福されますように、良い羊飼いなる方、良い王様であるお方はこのようにして すべてのものが祝福されるようにと配慮してくださる真実なお方であることを今日心から感謝いたします。そして祭司はその心を受け取って十二の意思を胸にそのご自身の心を祈って行きました。イスラエルの姿を聖書から見ていくならば、ここに本当に神様の恵みと憐れみが豊かに示されていると思うんですけれども、主ご自身がどれだけ愛してくださっているにもかかわらず、やっぱり自分の人生自分で生きたい、もうイスラエルの王様主を放っておいて自分勝手に他の偶像に走ってしまう、自分たちで王を立てていこうとする、そのような弱さがイスラエルの歩みの中にあります。そしてこの十二部族はそもそも仲がいいかっていうと、そうでもないのが聖書の中にたくさん出てきます。そのような中にあっても祭司の変わらない務め、主から何を祈るように言われていたかっていうと、祭司の務めはイスラエル十二部族全部の祝福を祈るという、主のお心の中心であるイスラエルのために祈ることが祭司の務めだったことを、今日ともに御言葉から私たちは教えられています。民数記の6章の御言葉を見たいと思います。主はなんと恵みと憐れみに満ちておられ、一度選んだものをその約束の中に決して捨ておかれないお方であること、そしてまたその真実をもって導き続けてくださる方であることを今日覚えます。この祭司の務めが、民数記の6章の22節から27節のところに書かれてありますので、ご一緒に、朗読しましょう。3、はい。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。アーメン。これがアロン、その子供たち、祭司に与えられた主からの尊い祝福の祈りです。それはイスラエルの祝福のために祈りなさい。十二部族皆が祝福されるようにという主のお心です。第二番目に、今日私たちはこの大祭司であるイエス・キリスト、私たちの主であり王の王であるイエス・キリストも、この大祭司として、まず第一番目に、このイスラエルの滅びた、家の滅びた羊のために使わされてきたと宣言されるように、イエス様のこの地上でのミニストリー、イエス様はイスラエルユダヤ人の中から約束の通りお生まれになり、そしてまたイエス様はこのユダヤ人の中において第一義的にミニストリーをされました。そしてご自身がその地上での歩みをしておられる中において、イエス様ご自身はお一人で何でもできるお方なのに、イエス様は何人の弟子を選ばれたでしょうか。イエス様は12人の弟子を選ばれました。12という数字はいろいろな考え方があるでしょうけれども、イエス様はこの12人を通して12部族、イスラエル12部族を象徴しています。これはリーダーの数とも言われていますけれども、主ご自身はこのイスラエル12部族をどれだけ愛して、このイスラエルの神、そしてまたユダヤ人の王として、この民を本当に変わらない愛で愛し続け、そしてこの民のために、この贖いをなすためにこの地に来てくださいました。ですから、この十二弟子というのは、十二部族の象徴、代表であり、そしてイエス様はこの十二人を通して、この地に対してご計画を表していかれました。残念ながら、当時のユダヤ人の指導者の人たちの一部は、イエス様の人気を妬み、かたくなになり、そしてイエス様を、不当な裁判で十字架にかけてしまいました。そのような中にあっても、イエス様ご自身は、誰も私から命を取った者はいません。誰か私を殺したのではない。私は羊のために命を捨てますと宣言され、イスラエルのために、そしてまたそのイスラエルと共に全世界のすべての民のための贖いをイエス・キリストは大祭司として十字架の上で成し遂げてくださいました。 イエス様を心から褒めたたえ感謝いたします。そしてイエス様ご自身がこのヨハネの福音書の3章の16節のところで宣言しておられるイエス様ご自身の宣言は本当にもう歴史を超えた、どんな人の弱さをもうはるかに超えた主ご自身のもう永遠の始めからの変わらないご計画、そしてまた約束の言葉の成就としてこの地に私たちに示されております。ヨハネの福音書の3章の16節お読みします。3、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このところに主ご自身はイスラエルの十二部族、他の部族も滅びることなくと本当に真実なイスラエルの王として、そしてまたこのイエス様が十字架におかかりになってしまった時に十二弟子の中で一人は裏切り、そしてまた一人は残っていたかもしれませんが弟子たちはみんないなくなっていました。だけれどもそのような弟子たちをもうイエス様ご自身は十字架の中に上に置いて、父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているかわからないのですと、変わらない愛と真実を持って取りなして祈り続けてくださいました。この大祭司であるイエスキリストの胸にはエポデが、十二部族が、イスラエルがあったことを今日も覚えようではありませんか。主は絶対に変わらない愛を持って愛し続けてくださるお方です。そしてその愛で私たちをも愛し続けてくださっておられるお方です。主ご自身はこのご計画を十二人の弟子たちを通して全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと宣言されて、この恵みはエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまでこの愛を受け取ったユダヤ人十二弟子です。この教会を通して今この東の果て日本、私たちのところまで届けられていることを心から感謝いたします。皆さん、私たちは主ご自身の愛がイスラエルに対して、そしてまたイスラエルを通して私たちに向けられていることを今日心から感謝いたします。アブラハムを通して地上のすべての民族は祝福されるという約束がイエスキリストを通してこのイスラエルを通して今私たちのところまで届けられている、この恵みの中に入れられている。主は変わらないお方です。一度愛すると言ったらずっと愛してくださるお方です。そして今なおこの全世界に離散の民となってしまったイスラエルに対しても変わらない愛を持って真実を持って取りなし祈り続けてくださったお方、そして彼らが回復することを願ってそれを先もって約束してくださった大祭司、そのことが成就するようにとずっと天の御座にあって祈り続けてくださった真実な真実な私たちの恵みと憐れみに満ちておられる大祭司イエス様御座にあるお方のその胸にもエポデが、イスラエルのすべての民が置かれていること、そして私たちもまたその中に加えられていたことを心から感謝いたします。その取りなしの祈りの家にこのイスラエルは回復されました。もうたくさんの御言葉の箇所がありますけれども、エレミア書の31章の3節4節のところでは有名な永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた乙女イスラエルよ、私はあなたを再び立て直し、あなたは立て直される。そのように主は御座にあって取りなし祈り続けてくださり、そして1948年世紀の奇跡としてイスラエルは再び御言葉の約束の通り大祭司御子イエスキリストの胸にあるところの取りなしの祈りのゆえに、またその主ご自身の真実さのゆえにこの民はもう一度御言葉の約束の通り集められています。そしてこの民は再びこのマタイの福音書の23章の39節に約束されているように主ご自身は再び戻ってこられるそのご計画の前にこの民がただ集められるだけではなくて主の名によって来られる方にと、今このイスラエルの民がもう一度まことの主イエスキリストを御霊によってイエスは主ですと呼んで本当の意味で神の国に立ち返る時が今来ています。その恵みが 真実に宣言されています。そして聖書の中にはそのような変わらない主ご自身のご愛が満ち溢れています。今日その一つを朗読し、今日も変わらない愛を持ってイスラエルのために、また私たちのために取りなしていてくださる大祭司イエス様のその祈りを私たちは見ましょう。詩篇の121篇の御言葉をご一緒に朗読しましょう。今日このような状況の中にあっても、私たちの大祭司なるお方は一度定めた、一度決めた、そして永遠の愛を持ってと宣言されるとき、絶対に変わらない愛で愛し続けてくださいます。そして私たちが夜寝ているとき、怖いときもあります。でもそのようなときにも主ご自身は祈っていてくださる真実なお方です。御言葉の約束をご一緒に朗読しましょう。さあ、はい。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむことも眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。アーメン。イスラエルに対して本当に変わらない、どんだけっていう言葉がありましたけども、どんだけ本当に、回収は静まり返っていますだけども本当に計り知ることができない、思い計ることができない、もう歴史を超えた本当に素晴らしい神様のご愛がイスラエルに対して向けられており、そして兄弟姉妹、そのことを私たちはまだかけらしか私も悟っていませんけども、本当にこの同じ愛で私たちは愛されている。本当に真実なお方、変わらないお方、本当に主ご自身の取りなしの祈り、このイスラエルを守る方はまどろむことも眠ることもないお方、この真実なお方を今日も心から崇めます。そして私たちには特別な特権が委ねられています。この同じ愛で愛されているので、なんと私たちもまたこの大祭司と呼ばれるイエス様、天におられる大祭司なるイエス様と地上で心を合わせて一緒に祈る祭司とされていることを感謝します。アーメン。この私たちの恵みの中で第3番目、大祭司キリスト、このごめんなさい、私たちもなんと祭司として主の御心を取りなし、お祈りさせていただける。私たちの祈るようにと主は教えてくださいました。御心がなりますように。そして聖書ははっきりと言っています。御心にかなう祈りをするならそれは叶えられたと知るのですと。ですので、まず私たちは主の御心が何であるのか、今日確認しましたようにイエス様が、この、蘇られてから40日間弟子たちに語られたことが本当に大切です。一つはイエスキリストです。イエスキリストの十字架の死、葬りと復活です。そしてまたイエスキリストが王として治められる神の国です。それが実質をもってこの地にやってくるという、そのご計画がこの地になりますように。そのように私たちは祈ることができる恵みに預かっているのです。第一ペテロの2章の9節から10節、第一ペテロの2章の9節から10節、ご一緒に朗読しましょう。さん、はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は 神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。アーメン。私たちは本当はこの約束の中に、東の果て日本、イスラエルからこんなに遠い、だけれども主ご自身のご計画の中で、なんででしょうか、いや主が主であるので、私たちもアブラハムと同じように一方的な恵みによって選ばれていることを心から感謝いたします。そしてこの恵みの中に、主ご自身が私たち一人一人をもう招き入れてくださって、私たちを神の子供だけではなくて、王である祭司はどこに立ちますか。天のところに主と共に立ちます。教会はエクレシアです。そして神の会議に連なるものとして、神様が特別に聖霊様を与えてくださるので、神のお心を知ることができるような立場へと主が引き上げてくださいました。なんということでしょうか。だからこそ私たちは主と心を合わせて、この地を祝福していく、イスラエルを祝福していく、主ご自身の御心の中心であるイスラエルのために、神の国がこの地に来ますようにと祈ることができるように、その恵みの中に導かれていることを心から感謝します。この恵みが信じるすべての人々に与えられており、そして私たち一人一人の心の中には、私たちがこれを自分の力で悟ろうとしても悟ることはできません。今言いましたように、聖霊様が全てのことを教えてくださいます。そして第一コリント2章の16節には、私たちにはキリストの心が与えられていると言われています。キリストの心です。今日祭司の胸エポデには何があったでしょうか。イスラエルがありました。主は最初にそのように約束されたら、そのように必ずしてくださる。私たちのことはどうなんですか。必ず主は約束した通りにしてくださいます。でも私たちはその最初の主の約束を信じるときに、そこから流れる素晴らしい祝福に預かることができるのです。本当にその恵みは尽きることがありません。そしてこのところで、憐れみを受けないものであったのに憐れみを受けたという、この憐れみという言葉、たくさんの言葉が使われています。イエス様もかわいそうに思って手を伸ばして癒されました。そのかわいそうという言葉が、ヘブル語の中で一番最初に使われているのは、出エジプト記の2章の6節です。なんとこの時にはどういうことが言われていたかというと、エジプトの王様がイスラエル人を脅威に思って、2歳以下の子供をみんな、男の子をみんな殺しなさいと言った時です。そのような中にあって、神様の憐れみはどのように示されたかというと、なんとそのエジプトの王様の娘が、この後のモーセですけども、川でヘブル人、イスラエル人を見たときに、かわいそうに思って、そして自分の家族として受け入れることとなりました。異邦人がヘブル人、ユダヤ人を、イスラエルを自分の家族と一つとして育てる、それは命がけのことでした。自分のお父さんは殺しなさいと言ってるのに、その娘の心には、特別な神様から与えられたかわいそうという思い、主の心です。神様でしかそんなことをすることができません。神様のお心が与えられて、そしてこの異邦人でありながら、自分のお父さんは子供を殺しなさいと言ってるのに、かわいそうに思って自分の家族として受け入れる、一つとなる、そのようなご計画が示されました。主はそのような憐れみを持って、そのような思いを持って、イスラエルのご計画が、イスラエルを通して示そうとしているご計画が絶対に絶やされることがないようにと、主ご自身のご計画を分かち合ってくださるお方、主ご自身の憐れみの中に、今今日私たち一人一人も導き入れられて、主ご自身が一番願っていること、主ご自身のご計画がこの地になされることを、そのことを祈るものと、主が私たちを作り変えてくださいました。主ご自身のお心が私たちのうちに与えられています。そして第2番目に、主のお心は私たち一人一人をも、この同じ愛で愛されているということを見るときに、私たちも本当に心が豊かに、平安に、彼らの弱さを見ます。そしてまた、それに代わる、それを超える主の真実さ、どれだけ経っても、何があっても変わらない主ご自身の イスラエルに対するご計画、この地に対する全ての人々を祝福したいと願っておられるそのご計画が、イスラエルを通して私たち一人一人にも迫っていることを心から感謝いたします。この同じ愛で愛されています。そしてこのことを知れば知るほど、もっと大きな恵みが私たちに開かれます。なんと主ご自身は、このイスラエルの十二部族の意思を祭司の胸に刻み、大祭司イエス様ご自身がその胸に刻んでくださっただけではなくて、なんと羨ましいことに、主ご自身はこの新しい主ご自身がもたらされる神の国において、十二部族の名前をその門に刻んでいてくださるんです。なんということでしょうか。十二弟子の名前をその土台の中に刻んでいてくださるお方なんです。そしてこのことを知るときに、なんと私たちの名前も命の書に記されています。刻まれています。そして私たちがしてしまったたくさんのもうどうすることもできない罪を、主ご自身はもう思い出さないと言ってくださって、私たちのさせていただく小さなことを記録している、覚えていると言ってくださる真実な主であることを心から感謝いたします。こんな偉大な主にお仕えできる恵みを心から感謝します。そして最後に、この主ご自身のお心は、今もなお取りなし祈り続けておられる主のお心は、まだ帰ってきてないイスラエルのために、ユダヤ人のために、主ご自身のお心は今日も引き裂かれるように取りなし祈り続けておられます。今日も御座にある大祭司の胸には、この十二部族誰一人欠けることなくと主ご自身の祈りがなされています。そしてその祈りは私たちの心にも主によって注がれており、主の助けの中で私たちは主のお心がなりますように、主よ、あなたの息子娘たちがあなたのもとに帰ってきますようにと、主と共に心合わせて祈ることができる。そして主ご自身のお心にかなう祈りをするならば、それは叶えられたと知るのですと、主ご自身のお心の中に私たちもまた参画することができることを心から感謝いたします。今日私たちはルカの福音書の15章、時間がありませんけれども、裕福なお父さんと二人の息子が出てきます。弟息子も帰ってきてほしい、またお兄さんも本当の意味で帰ってきてほしいと願っているお父さんの姿が出ています。両方とも雇い人根性です。雇い人根性、報酬ということに目がくらんでいます。だけどもお父さんが願うのは、ただ単純に共に過ごしたい、一緒にいたいと願っているお父さんの心です。そして全てをお前のために用意している、あげたいと願っているお父さんの心です。このお父さんの心が今日もイエスキリスト御座にある大祭司のお心です。今日私たちこの時にイスラエルのまだ主が本当に願って帰ってきていない全ての民、そしてこの日本においてもまだこのイエス様の救いの恵みを、そしてまた神の国に生きるというその恵みをわからない多くの方々のために、主ご自身のお心は帰ってきてほしい、帰ってきてほしいと、主ご自身のお心の成就のために裂かれるように、それを胸に抱いて祈っていてくださることを今日覚えようではありませんか。今日この最後の時、賛美を持って主の前に祈る時を持っていきましょう。そして具体的なことですけども、まだイスラエルのことはよくわからない、また日本の言うこともわからないという方も、中にはもしかしたらおられるかもしれません。でも皆さんが心に思い浮かぶ皆さんの大切な方々、12人の名前、その名前を皆さんも主と心を合わせてノートに刻んで、そしてその方々のために、この方々の名前が天の命の書に刻まれますように、そのためにイエスは主であると、大切な大切な神がお使わしくださった御子イエスキリスト、大祭司なるお方、この方のためにも祈り続けてくださっている方の名前が呼ばれますようにと共に祈っていこうではありませんか。主ご自身がこの贖いを成し遂げてくださって、今もなおこの御言葉が成就するために、それを見張りつつ祈っていてくださる、その祈りの中に私たちもまた 王である祭司として呼ばれて祈ることができる、そして主のお心を取りなし祈らせていただける、そしてその祈りは主ご自身の祈りですから必ずこの地に成就します。主の皆に栄光がありますように。ご一緒に先生方それぞれのところにご起立ください。兄弟姉妹もそれぞれのところで一旦ご起立ください。賛美と祈りを持って主の御言葉に応答し、天において今も取りなしておられる大祭司なるお方のお心と私たちも地上において心を合わせて取りなしの祈りの時を持たせていただきましょう。